皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきたくさんいただいていますよ。まずは兵庫県尼崎市から高垣恵子さんです。毎回ドクトルかっちゃんの時間を聞き、大変参考になることばかりです。ことに19日の放送のビートオリゴ糖の話で、私は何年も便秘で悩み、通販でいろいろと取り寄せては毎日飲んでいる現在ですが、今日のオリゴ糖のことを聞いた時はびっくりしました。オリゴ糖といってもいろいろ成分によることを知りました、ということでおはがきいただきました。次はですね、岡山市からいただいてますよ。森脇田杖さんです。ありがとうございます。時々お店でオリゴ糖を見るんですが、これ必ず多く取るとお腹が緩くなると書いてあり、買うのをやめることがあります。実際緩くなったこともあります。オリゴ糖ってたくさん取るとダメなんでしょうか、とご質問いただきました。続いては住之江区から井上秀夫さんです。話の中によくぬか床のことが登場しますが、材料は基本的に何ですか？米ぬかと塩が基本プラス X…漬物の素も売っていますよね。なおぬか床は漬ける食材、主に野菜の水分でベトベトになりますが、その対処法は、また何回で廃棄すればよいのでしょうか、とこちらもご質問いただきました。他にも天王寺区から山本照子さん、淀川区から溝口光恵さん、大阪府高槻市から沖恵比寿文成さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、あのオリゴ糖ね、シロップのオリゴ糖はたくさん食べ過ぎるとね、お腹緩くなることあるんですね。
はい、こちらもだいぶお砂糖の成分が入ってるんですよね、シロップの場合は。
でね、ただその便秘のひどい人はね、それに合わせてたくさん取ったらいいし、そうでない人はまあ少量、で、まあ、ビートオリゴなんかは純度が高いものっていうのはあまりお腹緩くなったりもしにくいんですけどね、だからまあ、ね、適量っていうのは個人差あるから、とりあえず食べてみて量を増やしたり減らしたり、されたらいいんじゃないかと思うんですよね。まあ、それとね、10月に入ってね、朝晩まあ涼しくなったんですけどね、まあ、でもこの時期ね、この秋口から困るのがね、もう台風
本当に多いですね。
でまあこうね、遠方に出張の時ね、飛行機飛ばないしね、新幹線も最近すぐ止まるからね。
いや本当、前もってね、もう結構欠航が決まってしまいますよね。
そう、で特にね、ここ数年異常気象で、海水温が高いでしょ。でやっぱり世界中でこう大きなね災害が出てるんですけど、まあ、台風もね、血液型じゃないけど最近大型が増えましたよね。
本当に大きい台風増えました、
だからね、9月もね、いろいろね、ね、もう屋根が飛んだりとか、カール飛んだりとかね、本当に大変な被害を受けた方いらっしゃるんですけどね。
本当に停電もねたくさんありましたしね。
うちも2日間停電してね、もう困るのはね、ガレージ電動だから、
開けられない、
で手動で開けられるんだけど時間かかるのよね。
皆さん何かとお困りのこと多かったと思います、
で、9月末はね、日本列島大荒れの天気でしたしね。でも10月1日はもうね、朝快晴でしたもんね。
そうですね、台風一過で本当にいいお天気になりました、
で秋は行楽シーズンでしょ。
はい、
で美味しい食材もたくさんあるしね。
ねえ、もう食欲の秋ですね、本当。
ただやっぱりね、こう朝晩冷えるから夕方は靴下履いてね、あと冷たい飲み物ね控えた方がいいしね。
そうですね、気温差激しいですもんね。
で食欲も、食事も、あったかいね、鍋物とか湯豆腐とかね、やっぱり煮物がいいですよね。
そうですね、そろそろ私も鍋物をだんだんするようになってきました
いや、うち真夏でも鍋物するもん。
そうですよね、かっちゃんとこのお家は、
あとね、栗ご飯も美味しいしね、松茸ご飯
いいですね、
でしめじとか舞茸もね、炊き込みにするとすごく美味しいし、あと魚介類も美味しいしね。
秋の味覚ですね。
で食べ過ぎてね、胃腸に負担かけないように、やっぱりね、食物繊維とね、発酵食品もたくさん食べてほしいんですよね。
そうですね、
で毎日美味しいもんばっかり食べるとね、口が肥えてね、で感動とかね、感謝の気持ちが忘れちゃうからね、たまには まあ、納豆お漬物味噌汁ぐらいでね一食召し上がっていただくのもいいし、
うん、そうそうごちそうばっかり食べたらダメです
でね発酵食品を種類多く食べるってことが大事なんですよね。
そうなんですよね、量じゃなくて数多く種類をたくさん食べることが大事なんですよね。
でこう世界の発酵食品ってね、まあ、100種類以上あるって言われてるんですよね、で細かく分類すればね1000種類もっとたくさんあるんですけど、うん、でいろいろあるけども日本人にはやっぱり日本古来の発酵食品がおすすめなんですよね。
やっぱり体質に合ってるんでしょうね。
そうですね、うん、先祖代々ね同じもの食べてきてますから、
はい、
で腸内細菌も先祖代々遺伝してますからね。まあ、代表的なのがお味噌でしょ、
はい、
あとお醤油も発酵食品だしね、
もう日々使うものですからねそのあたりは。
あとまあお酢、
お酢
あとねお茶、
あお茶も発酵、あそういえばそうですね、うん、
だから番茶とか紅茶ねこれ発酵させてるし、うん、
はい、
あとまあみゆきちゃん大好きなお酒でしょ。
あお酒も発酵食品そこに入れてもらえたら嬉しいです、
ね、あと米麹とか、
はい、
まあ、塩麹、
はい、
あと納豆とかね、うん、あとね魚介類の塩辛とか、
あそっか塩辛もそうですね。
それからね、まあ、干し芋とかね干し柿、ね、
こういう干し物系も発酵食品、ま
あ、あとその他さまざまな漬物、
うんうん、
でね、要するに漬物によってね発酵してる菌がみんな違うんですよね、
はい、
だからたくさんの、まあ、発酵食品種類多く食べたらいろんな菌がのねあの作ったものが、まあ、体に取り入れることができますから、
ね、だからお漬物頼むんだったら一種類頼まずに盛り合わせとかの方がいいですね。
そうそうそうそう、でねあとまあ麹菌、これ消化吸収を促進する働き、
うん、
それからね乳酸菌をね増やす働き、
はい、
あと疲労回復、
うん、
美肌効果、
あいいですね、
あとダイエット効果、
ダイエットにも、
それとねリラックス効果があるって言われてるよね。
それ心の方にも影響するっていうのが不思議ですね。
そ
う
そ
う
そ
う、
それからねあの酵母菌、これ糖尿病の予防とかね、うん、あとまあ美肌とかダイエット効果、
はい、
あと血液循環の促進とか、うん、当然成長作用、あと免疫アップ、これにも関係してるし、
あじゃあこれからの季節ねあのより免疫力はつけたいですから食べておくといいですね、うん、
それと乳酸菌はね、まあ、便秘の改善でしょ、
うん、
あとまあがんとか感染症の予防にもいいって言われてるし、あとアレルギーの改善、
あアレルギーの改善にも、
それからコレステロールを下げる働きとか、
うん、
口臭予防とかね、
ほう
で納豆菌、これ脳梗塞心筋梗塞の予防でしょ、
うん、
あとね乳酸菌増やす働きもあるし、
はい、
感染症の予防効果もあるんですね。
へえ、それぞれの菌によっていろいろ効果が違うんですね、うん、
それから酢酸菌、これ疲労回復、
うん、
それから高血圧の予防とか、
はい、
あと夏バテの解消、
うんうん、
冷え性の改善とかね、あと内臓脂肪を軽減したりとか、それから酪酸菌、これまあ土壌菌なんですけどね、あの糖尿病の予防効果とか、あと大腸下部のね腐敗菌を抑制したりとか、
うん、
脂肪分解、タンパク分解、食物繊維分解、あと糖質分解で、まあですね、発酵して短鎖脂肪酸、まあ、有機酸を作るんですよね、
うん、
これがね細胞の中の、まあ、ミトコンデリアっていうね、まあ、ここのエネルギー源にもなるんですよね。だからとにかく種類多くの発酵食品を食べて、まあ、たくさんの、ね、発酵菌を補うってこと大事ですよね。
もう少しずついろんな種類食べたいですね。
で、まあ、番組にねいただいたおはがきにぬか漬けのご質問ありましたけど、
ありましたね。
やっぱりぬか漬けは作っていただきたいですね、
はい、ぬか漬けはさっきいろいろ出てきた菌の中でもどういう菌が入ってるんでしたっけ。
いやだから要するに乳酸菌、酵母菌、酪酸菌、
はい、あもういっぱい入ってるじゃないですか、う
ん、でねあのまあねあのこまあ米ぬかとね、
ええ、
塩が基本プラス X って書いてあったけど、
はい、
要するに米ぬかとに塩を入れて、
うん、
お水で混ぜて、
はい、
であとくず野菜を入れといたら、
はい、
まあ、だんだんねあの発酵していくんですけど、うんうん、で最初はね当然大腸菌とかいるんだけどね、発酵進んだら大腸菌一切いなくなるからね。
あそうなんですか。それはこのいい菌、まあ、大腸菌って日和見菌とおっしゃってましたよね、うん、確か、
はいはいはい、
じゃあいい菌の方にこう釣られていくということ。
そうそうそう、まあ、要するにあのだんだん酸性になるから、
はい、
だから大腸菌死んじゃうのよね。
あそうなんですね。
う、うん、でねあの、まあ、ぬか漬けの素でもいいし、
はい、 あ、最近売ってますもん ね手軽にできるので。
まず始めてくださいね、
はい、
で最初はね美味しくないけど、
うん、
まあ、くず野菜を入れてね、あのくず野菜にいろんな菌ついてるんですよ。
ほうほう。
でその菌を補うことが大事なんですよね。
はい、あれですよね、買った時に洗わない方がいいとかっちゃんおっしゃってましたね。野菜はそのまま入れた方が、
はい、で1ヶ月ぐらいでね、まあ、美味しくなっていくんですけど、
うん、
でご質問にあったら水分が出てきたら、まあ、ぬかとね塩を補うんですよね。
はい、
であとね他のね白菜の塩漬けとかね、まあ、あの漬物買ったら、
はい、
漬物のお汁をね少し混ぜるんですよ。
あ、他の漬物のお汁をちょっと足す。
そうそう、だから様々な菌を混ぜた方が発酵が進んで美味しくなるんですよね、
はい、そっか。そしていろんな種類の菌がどんどん増えるわけですよね。
そうですね、うん、でねよく表面が白くなって捨てる人いるけど、あれ酵母菌ですから。
あ、別に白カビなわけじゃないんですね、うん、
そのままね混ぜ込んだらいいの。
はあ、皆さんお気をつけくださいね、うん、白いのは大丈夫です。
でその方が美味しくなるしね、
うんうん、
で青いのはねそこの部分だけ取って捨てた、まあ、捨てちゃった方がいいけどね、
はい、青い時はもうさすがにカビですよね、うん、そうそうそ
う。で、まあ、最初はねこう毎日混ぜてね、で発酵が進んだら時々でも大丈夫なんですよ。
ええ、
私なんかあるその、ね、1週間以上出張行ってる時混ぜない時あるんだけど、
はい、
なんともないもん。
ああ。うちは混ぜるの忘れたら困るので、もう結構低温で進めようと思ってもう冷蔵庫に入れてるんですよね。
うちはねもう一年中常温、真夏も暑いところで置いてるし。
すごいですね、うん、それでなかなか腐らさらないっていうのはすごいです。
だから要するに温度がね、うん、上がったり下がったりするでしょ、
はい、
その温度に適応した菌が繁殖するんですよ。
はあ、そうなんですね、うん。
でとにかくまあ水がね染み出ない程度にぬかとか少量のね塩を足していけば、
うん、
ぬか床はね100年でも200年でも使用できるんですね。
はあ、そうですか。
はい、でまあ、暑い時期はねきゅうりとかねなす、うん、まあ、半日から1日
おいしいですね。
寒くなったら 2,3 日で、人参とか大根ね 2,3 センチの厚みに切ってまあ 1,2 週間ぐらいかな、
はい、
だから塩加減とかあとまあその人の味覚に合わせてね、まあ、適当に出してまあ食べてみて、まあ、次どうしようかを考えられたらいいと思いますね。
ではここで番組から10月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人におすすめです。低温殺菌、純度 99% の舞茸活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん10月プレゼント係まで、ご住所、お名前、そして電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん、笑顔で元 気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中見由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。